今日の説教の題はノアの箱舟という題になっております。創世記では6章からこのノアの箱舟の物語が始まります。しかしあまりにも長いので今日は9章5節から17節だけを読んでいただきました。今日の礼拝で扱うのは6章から9章までですが、分量が多すぎるので先ほども言いましたように最後だけを読んでいただきました。なぜ最後だけなのか、もっと他に読むところがあるのではないかと思われる方もおられたのではないかと思います。このノアの物語というのは人間の罪の問題が扱われており、そしてその罪の結果として洪水が起こったという出来事が記されております。6章においてはなぜ神が洪水を起こしたのかというそのきっかけと言いましょうか、動機というものが記されております。そして今日読んでいただいた9章ではその洪水が終わった後どうなったのかということが記されております。でこの2つの部分はとても重要ですので、実を言いますと6章の最初の部分と9章の今日の部分と一緒に読んでいただきたかったという思いもありますけれども、それも少し長いですので今日は後ろの方の9章だけを読んでいただきました。皆さんもノアの洪水の物語を読んだことがあるかと思いますので、いちいちあらすじを説明する必要はないのかもしれませんけれども、しかし皆さんの記憶を新たにしていただくためにノアの洪水の物語をかいつまんでというか、そのあらすじを話をしたいと思います。ただし聖書の言葉そのままというよりは、どちらかというと私が頭の中で作り上げたノアの冒険の物語という形を取らせていただこうと思っております。人間の罪が地に満ち、そして心を痛めた神がついに人間を滅ぼすという決意をなさいます。でそこで洪水が起こるということになります。ただし神がノアという人物を選び、そして箱舟を作らせました。この物語の主人公は表面的にはノアという人物であります。昔天地創造という映画がありました。でアダムの創造から始まって、そしてバベルの塔の話まで続いていくという非常に壮大な映画でありました。クライマックスはやはり何といってもノアの箱舟の部分であったかと記憶しております。表面的には先ほども言いましたようにノアという人物がこの物語の中心人物であります。神様に命じられて箱舟を作り始めるノアとその家族、それを周囲の人々は見て彼らをあざけりました。こんな晴れているのになぜこんなところで船を作るのか、船を作るのであれば川の近くか、あるいはもっと海に近いところだろう、こんな何もないところで船を作ってどうするつもりだと人々があざけります。そういうあざけりの中でノアとその家族は黙々と神様に命じられた通り箱舟を作っていきます。寸法などは全て神様が命じたようにして作っていくということが聖書に記されております。船がついに完成をします。でそこへいろいろなところからやってきた動物がこの箱舟の中に入っていきます。そしてノアとその家族もまたその箱舟の中に入りました。それを見た周囲の人々はなおあざけりを続けています。そうこうするうちに船の入り口が閉じられ、そしてしばらくそのまま火が続いていきます。人々のあざけりの声はなお止もうとはしません。しかしそのうちに雨が降り出し、その雨はいよいよ激しくなっていきます。そして土砂降りになり、あたりを水いっぱいにしたかと思うと川も氾濫をし、そしてついに そのあたりが洪水が起こって、そして人も家も全てのものが流されてしまうという出来事が起こっていきます。一方ノアとその家族、また箱舟の中の動物たちは安心して過ごしていたわけではありません。揺れ動く箱舟の中で不安に襲われている動物たちが騒ぎ出し、またそれをなだめようとするノアとその家族たち、またその動物たちに餌をやり水をやりながら世話をしているその家族たちの姿が映画では描かれておりました。狭いところに、まあ、巨大な船とはいえ多くの動物たちが入り込んでいるわけですから、その船は狭くなり、その動物たちの匂いもその船の中に立ち込めてきたということを簡単に想像することができます。かなりの異臭が漂う中でノアと家族たちは動物たちを養い、とにかくこの洪水が終わるまでこの箱舟の中で過ごさなければならない、そういう覚悟をしつつ時を過ごしていきます。やがて雨は止み、そして川の氾濫も止みますけれども、地の表に満ち溢れた水は引くことがなかなかありませんでした。約1年近くが経ち、ようやく乾いた地が現れ、そして箱舟はアララト山という山の上に到着をいたします。そしてそこからノアはまずカラスを放ち、陸地がないかどうか探させます。しかしどこにも泊まるところがないのでカラスは帰ってきます。しばらくして今度は鳩を放ちます。最初鳩はやはりどこにも陸地がないために帰ってきます。またしばらくしてからもう一度鳩を放ちますと、帰ってきた鳩はオリーブの葉を口にくわえて帰ってきました。まあ、そのことによって陸地が現れたということをノアとその家族は知るわけであります。オリーブの葉をくわえた鳩の絵というのは平和を象徴するというふうによく言われますけれども、でそれはこのノアの物語から来ている絵であります。まあ、私は実際に見たことはありませんけれども、国際連合の建物の中にはそのオリーブの葉をくわえた鳩の絵が飾られているというふうに言われております。まあ、私は見たことがありませんので、どこに飾られているのか、どれくらいの大きさなのか全く分かりませんけれども、国際連合というのはあらゆる民族がそこに集まるところであり、またあらゆる宗教の人々がそこに集まります。でそういう中でできるだけ宗教的なものを排除しようという配慮がなされておりました。しかしオリーブの葉を加えている鳩というのは、先ほども言いましたようにこれは聖書に出てくる、そういう一場面であります。で唯一、まあ、宗教的な絵というふうに言えるかもしれません。国際連合が平和を目指して組織されたものであるということから、オリーブの葉を加えた鳩の絵がそこで描かれ、そして多くの人々はそれを認めたということでありましょう。オリーブの葉を加えた鳩がなぜ平和の象徴なのか、それは人と人との平和というよりも神様と人との間における平和を象徴している、まあ、そのことからオリーブの葉を加えた鳩が平和の象徴と考えられているわけであります。まあ、話は少し横にそれてしまいましたけれども、陸地が現れたことを知ったノアは急いで外に出ようと考えていたかもしれませんけれども、神はそれを許しません。なお水が引いていくのをノアは神様に待たされて、そして神様が箱舟の戸を開いたことにより、そこでようやくノアと家族、そして多くの動物たちが箱舟から出て行き、思い思いに動物たちは他の地へと去っていくという場面がそこに出てきます。まあ、映画であれば その動物たちが去っていく様子を後ろから眺め、そして見送っているその様子を描いて、まあ、この映画を終わるというふうな形になるかと思います。もちろん聖書はそんなことは書いていません。書いていませんけれども、私たちはこのノアの物語を頭の中で想像すると、そういうノアとその家族、そして動物たちの箱舟の中での生活ということを思い描き、そして苦労の末共にその災難を逃れたノアとその家族、そして動物たちのその結末を見るというようなイメージで考えるのではないかと思います。しかしこれはあくまでも私の頭の中で考えたイメージであります。人間の冒険談として書くならば、まあ、そのような冒険談を書くかもしれません。しかし聖書はノアを主人公にした物語を書いているのではありません。確かに登場人物としてノアは登場しますけれども、しかし本当の主人公はこれは神様であります。ノアは神様の命令に従って行動にしたに過ぎません。もちろん神様の言葉に従うということはとても大切なことですから、そのことは私たちも無視するわけにはいきません。しかしこのノアの物語における、あるいは洪水の物語における、神様が一体なぜ洪水を起こしたのか、洪水が終わった後神様は一体何をしたのかということを私たちは見ておかなければなりません。それが聖書が語る物語であります。それは人間の物語ではなくて、人間の罪に苦悩する、人間の罪に苦痛を感じておられる神様の姿がここに描かれているということであります。先ほどこの物語の最初の部分、すなわち6章の部分と9章の部分を読みたかったということを申し上げました。6章は先ほども触れましたように、なぜ神様が洪水を起こしたかということが記されている場面であります。で、そこには人間の罪がいよいよ増大し、そしてそれがひどい状況になっていっているという様子が描かれています。この少し前に創世記5章が出てきます。創世記5章というのは、アダムから始まる、系図が記されております。ノアに至る系図であります。非常に面白いと思うのは、そこに出てくる系図には一人一人の寿命が描かれている。長い人で900歳以上、短い人でも700歳以上の寿命があったということが記されております。まあ、今の私たちからはとても考えられないような寿命であります。しかしこの寿命の長さということを記すことによって、神様の祝福の度合いといいましょうか、神様がどれだけこの人を祝福しているか、神様が守っておられるかということを示しているということであります。そのことが後になってみると、特に11章を見ると再び系図が出てまいりますけれども、その系図では人間の寿命はどんどんどんどん短くなっていることに気づかされます。特に6章のところでは、人間の罪があまりにもひどくなってせいぜい120歳までだというふうに言っているところがあります。そういうふうにして寿命というのは単にこの人は何年生きたかという問題ではなくて、神様の祝福をどれだけ受けていたかということを示す、そういう目印としての役目がこの寿命という数字に表されているわけであります。ですからこの寿命というのは今の私たちと比べて長いか短いかという話ではなくて、神様の祝福を受けた人々のその祝福の度合いを私たちに示していると言ってよいかと思います。そしてこの寿命が短くなるということは、人間の罪がどんどんどんどんひどい状態になっていくということを表しているというふうにも言えるわけであります。ですから6章の最初のところで、人間の寿命はせいぜい120年というふうに言われているのもそのことを表しているわけであります。 まあ、今の私たちからすると120年でも長寿だというふうに言えるわけですけれども、しかし120年という長寿も神様の祝福という点からすると決して長くはないということを聖書は私たちに告げているということであります。この祝福、人間の寿命が短くなっていくということをもって、聖書は私たちがいかに神様の祝福から遠ざかっているか、人間の罪がいかに重くなっているかを表そうとしているわけであります。そして神様はさらに人間を作ったことを後悔するという言葉がこの聖書に出てきます。この後悔するという言葉はもちろん私たちもよく行うと言いましょうか、私たちも嫌でも後悔してしまうということを経験しますので、あ、神様でも後悔するのか、こういうふうに驚かされるわけであります。聖書の中に神様が後悔すると言われているところは実はそんなに数多くは出てきません。ある人は、まあ、せいぜい2回までだというふうに言います。まあ、2回というのは、まあ、何回かあるわけですけども、しかしこの創世記に出てくるノアの物語の部分と、サムエル記上に出てくる神様がサウルを最初に王様にした後、サウルが神様を裏切ってしまうという場面において神様はサウルを王様にしたことを悔いるというふうに記しているところもあります。厳密に言うとこの2箇所だけだというふうに言います。まあ、数え方によるのかもしれませんけれども、しかしそれだけ神様が悔いるということは少ないということであります。たとえ少なくとも、いや1回だけであっても神様が後悔する、神様が悔いるという言葉が聖書にあるということは私たちを驚かせます。また私たちの心の中に不安が広がってくるのではないでしょうか。そもそも神様は全知全能の方として私たちは信じております。これから全てのことを神様はご存知であるというふうにも私たちは信じております。そうするならば神様が悔いる、後悔するというのは一体どういうことなんだろうかというふうに不思議に思わずにはいられませんし、それから神様がご自分のなさったことを後悔して翻すということであるならば、今の私たちは神様に救われたと言われているけれども、本当にそれは確かなのだろうか。確かに私たちは神様に救われたかもしれない、しかし私たちを救ったことを神様は後から後悔してそれを翻したりはしないだろうかという不安も私たちに与えるのではないかと思います。まあ、こういうことを考えていきますと、聖書の中にたとえ1回や2回であったとしても神様が後悔するという言葉があるということは私たちを驚かせ、私たちを不安に陥れてしまうと言わずにはいられないのではないかと思います。で、この神様が後悔するということをもう少し私たちは深く考えてみなければなりません。先ほども言いましたように、この神様が後悔するということがどれだけ多くの人々に衝撃を与えたかということについては、キリスト教会の歴史の中でいかに多くの人々が神様が後悔をしたということについていろいろの説を唱えていることからも明らかであります。ある人は、いや、こんな言葉は認めないというふうに言い切った人も中にはおりますし、神様が後悔した、またその行動を翻したとあるけれども、しかし実はそれもまた神様があらかじめ予定していたことだというふうに説明する人もあります。さまざまな説明がそこでなされてきました。さまざまな説明がなされているということが、この神様が後悔したという言葉が私たちに与える衝撃の大きさを表しているとも言えるわけであります。なぜ創世記は神様が後悔したというふうに語るのか、人間を作ったことを後悔したというふうには書いてあります。しかし人間の存在そのものを後悔したというのではなくて、創世記6章に記されているように人間が罪を重ねている、その現実を見て神様は後悔したということを言っているわけであります。ですからその後悔したという言葉のすぐ後に 神は後悔して心を痛めたというふうに記しております。この心を痛めるということが神様が後悔したということの内容を表していると言ってよいのではないかと思います。人間は罪を犯した、そのことを神様は心を痛めている、心を痛めているがゆえに後悔をした、そして人間を滅ぼすという決意をしたということであります。神様が後悔したという言葉、そしてそこで人間を滅ぼす決意をしたということに、私たち人間の罪の大きさがそこに表されていると言ってよいかと思います。この6章に至るまで人間の罪ということが何度も語られてきましたし、その5章においては人間の寿命が少しずつではあるけれども短くなってきたということにも、その罪の大きさがどんどんどんどん大きくなっているということが表されています。しかしこのノアの洪水における神様の人間を滅ぼすという決意こそが、私たちの人間の罪の大きさを一番強く私たちに語っていると言うべきではないかと思います。洪水を起こし人間を滅ぼす、それは人間を滅ぼすこと自体が目的ではなくて、神様が心を痛めている、その人間の罪の大きさがここに表されているということであります。そしてその後洪水の物語が始まっていきます。まあ、あらすじについては先ほど皆さんに言いましたので、ここで繰り返す必要はないかと思います。でもう一つ重要なことがあります。それはさっきも言いましたように、今日読んでいただいた9章であります。神様は洪水の後ノアとその家族、そして全ての動物たちに対して契約を結ぶというふうに言いました。もう二度と滅ぼすことはしないという契約であります。ここで契約という言葉が使われておりますけれども、普通契約という言葉を使うときには一方の人間ともう一方の人間とが対等の立場で契約を結ぶということはごく普通に行われることであります。しかし聖書の中では人間と人間との間での契約だけではなくて、神と人間との間においても契約を結ぶという言葉が出てきます。今日のノアに対する契約もそうであります。契約という言葉は9章の中に出てきましたけれども、実は6章のところにも出てきておりました。その6章に出てくる契約という言葉がこの創世記の中で最初に出てくる箇所であります。6章では神様はノアを守る、ノアを洪水から救うという約束をしております。今日の9章のところでは神様はもう二度と洪水を起こすことはしない、もう二度と全ての動物を滅ぼすことはしないという約束をします。ここでは対等の立場における契約ではなくて一方的な神様の約束であります。二度と滅ぼすことはしないと神様は宣言なさいました。まあ、誓ったと言っても良いかもしれません。しかし神様がこのように約束をしたからといって人間の罪がなくなったとか人間の罪の問題が解決したというのではありません。でそのことはこの後ずっと読んでいきますと、やはり人間の罪はずっと続いていきますし、人間の罪はどんどんどんどん深刻になっていくということも記されております。先ほども言いましたようにこの後系図が出てまいりまして、その系図の中に出てくる人物の寿命がどんどんどんどん短くなっているということにもそのことが表れております。実は洪水によって人間は一回は滅ぼされました。しかしその洪水によって人間の罪の問題が解決したかというと解決していないわけであります。確かにノアとその家族以外の多くの人々は死に絶えたかもしれません。だからといってじゃあ罪の問題は解決したかというとそうではありません。ノアの家族はどうなんだということになるかもしれませんけども、 ノアとその家族は決して善人であったから救われたとは言われていません。創世記6章ではノアのことは無垢な人だったというふうには出てきます。まあ、無垢な人という言い方は、まあ、翻訳としてはいろいろ微妙なところですけども、まあ、純粋なという意味の言葉であります。でこれは必ずしも善人を指しているということではありませんけども、しかしノアは神様の言葉に従うというふうにそこに言われています。要するに善人であったかという問題ではなくて、神様に従って行動するかどうかがそこで言われているわけであります。神様の言葉に従うということは簡単そうで、実はそうではありません。少し今日の聖書の箇所から離れますけれども、創世記のずっと後のところに、アブラハムの甥にロトという人物がおります。ロトという人物はアブラハムから離れてソドムという町に住み始めました。ソドムという町は非常に悪い町であり、神様が今にも滅ぼすと決意をし、そして後から火の雨を降らせ、そして滅ぼしたという町であります。まあ、しばしば現代においてもソドムというと悪の代名詞、悪い人々の代名詞のようにして使われるほど有名な、まあ、悪名高いと言った方がいいかもしれません。そういう町であります。でそこにロトが住んでおりまして、神様はアブラハムの取りなしによって使いをこのソドムの町に使わす。そして神様の使いはロトのところにやってきて、神はこの町を滅ぼそうとして、今すぐこの町を出なさいというふうに言われます。しかしロトは、はい分かりましたと答えません。ノアは神様に命じられた時にすぐ行動に移しました。しかしロトは違う。私はとてもこの町を出てあそこまで逃れることはできません、もっと別なところにというふうに言うわけであります。町が滅ぼされようとしている、あなたの命を救うために今すぐここを出なさい、あそこまで行けばあなたとその家族は救われるというふうに言われながらも、いえいえとてもそこまで行けません、私の体力ではそこまで持ちませんと言って、神様の裁きに対してもう少し待ってくださいというふうに言うわけです。アブラハムの取りなしとは似ても似つかない、そういうロトの言葉であります。アブラハムはロトのことを、まあ直接には出てきませんけれども、ロトのことを念頭に置きながら、その町に十人の正しい者がいてもなおその町を滅ぼすのですかというふうに神様に尋ねます。まあ、そういうふうにして正しい者と悪い者と一緒に滅ぼさないでくださいというふうにアブラハムは取りなしをします。ロトがあそこまで逃げることはできませんと言ったのは、このソドモの町を守ろうとしてというのではなくて、ただ神様の御言葉に従わなかったというだけのことであります。同じように裁きを前にして神様の言葉に従うノアと、神様の言葉に従うことをしないロトの姿を比べると、ノアが神様の言葉に従って箱舟を作り出したというその出来事が簡単そうに見えて、実はそう簡単ではないということに私たちは改めて気づかされるのではないかと思います。神はノアにいつまでに箱舟を作れとは言いませんでした。神はノアとその家族が箱舟を作るまでその時をじっと待っておられたのであります。決して急がせたりはしません。ただノアが神様の言葉に従って箱舟を作り出し、そしてその箱舟が完成したのを見て、神様は動物たちをその箱舟の中に入れたのであります。神様の言葉に従うということは、 一見簡単そうに見えますけども、実は私たちはロトのようにあれこれ言い訳をして神様に従わない口実をそこで何とか見つけようとしているのではないかと思います。ロトだけの問題ではなくて全ての人間の問題というふうに言っても良いかもしれません。ノアが無垢な人と言われているのは、さっきも言いましたように善人という意味ではありませんけれども、しかし神様の言葉に従う人であった、その意味で純粋な人であった、無垢な人であったというふうに言われているわけであります。そしてもっと重要なことは、ノアは神様の好意を得たというふうにそこで言われています。神様から好意を持たれた、これは他のところでは神様の恵みと訳されている言葉であります。要するにノアが洪水を免れたのは神様の恵みによってなのであって、ノアの品性とかあるいは善行によって難を逃れたというのではありません。ノアも広い意味では罪人の一人であって、他の人々と同じように滅ぼされても仕方のない人物であったと言うべきなのかもしれません。しかし神はなぜか分かりませんけれども、ノアに好意を持ち、そして恵みを与えて難を逃れさせたというだけであります。ここで大切なことは神様の御心ということであります。理由は分かりません。なぜノアが難を逃れたか、無垢な人というふうに言われていますけれども、しかしそれはその後神様の言葉に従うという意味で無垢な人と言われたのであって、洪水を逃れるだけの資格を持っていたという意味ではありません。その意味では私たちが神様に救われるということも同じであります。私たちは他の人と比べて善人だから救われるというのではなく、むしろ他の人と同じように滅ぼされても仕方のない存在であります。それにもかかわらず神はなぜか、理由は分かりませんけれども、私たちを救いに定めてくださった。ここに神様の私たちに対する恵みがあるということであります。恵みを与えられているという意味では私たちとノアは同じであります。しかしそれは決して私たちが神様の目から見て正しい人間であったということを示すものではありません。このようにしてノアは神様の恵みを得て難を逃れました。洪水が終わった後、ノアのその様子を見ると酒に酔っ払ってしまって裸で寝ていた。息子にその裸を見られてしまった。そしてその息子は他の兄弟たちに言いふらしてしまった。ノアはその息子を呪うわけであります。お前は奴隷の奴隷になる、他の兄弟たちに使える存在になるとまで言います。まあ、たかが裸というふうにもちろん軽く考える必要はありません。ノアはいかに恥ずかしい思いをしたか、そしてまたそれを他の人に言いふらされたということによってノアが激しく怒ったというその気持ちもわからないわけではない。でしかしこの自分勝手に酔っ払って、そして恥をさらし、そしてそれを見た息子を呪うということ自体にノアは完全な人間ではないということがわかります。もちろん聖書はノアをそれで悪人であるとか罪人であると断じているわけではありませんけれども、しかしノアもまた決して完全な人間ではないということを表しているわけであります。でそのようにしてノアとその家族は地に散って行き、そして子孫を残し多くの民族になっていくということがその後に出てくるわけであります。先ほども言いましたように、ここには罪の問題は一切解決されていない状態であります。それにもかかわらず今日の九章の最後のところでは、神様は二度と洪水を起こさないというふうにノアとその家族に約束をするわけであります。そして虹をそこに浮かび上がらせて、この虹を見たときに、私はこの虹を見て自分が立てた誓いを思い起こそうとまで言います。虹は契約の印ということから、この契約を虹の契約というふうに言われます。 ここで大切なことは、虹はあくまでも印であって契約そのものではありません。そしてその虹を見る私たちは、神様がこのように約束してくださったということを思い起こして、私たちは神様を崇めるということは大切なことであります。しかしこの創世記が私たちに最も言いたいことは、私たちが虹を見て安心するということではありません。神様がこの虹を見て、ご自分が約束したことを思い起こすとおっしゃっている ところであります。もちろん神様は忘れっぽい方ではありませんけれども、しかし私自身がこの虹を見て、私があなた方に立てた契約を思い起こす、私は決して二度とあなたたちを滅ぼすことはしないという、そういう約束をするわけであります。神様の固い決意がそこに示されております。さっきも言いましたように、人間の罪はまだ解決されていない。それにもかかわらず、神様は二度とこの人々を滅ぼすことはしないと約束したわけであります。人間の罪に対して神様が諦めたのでしょうか。決してそうではありません。神様は罪の問題を解決することを諦めたのではなくて、むしろ別の方法でこの罪の問題を解決しなければならないと決意を新たにしたということであります。人間を滅ぼすことでは罪の問題は本当には解決しないということを私たちにも知らせているのであります。しかし神は人間を滅ぼす以外の方法で私たち人間を救うことをそこで計画をし、それを実行し始めるのであります。それが創世記12章に記されているアブラハムの選びということになっていきます。アブラハムから始まるイエス・キリストに至るケースはマタイによる福音書に記されておりました。それは単なる血筋を表すものではなくて、神様の救いのご計画を表すケースであります。ケースという形で神様の御心を示しているわけであります。人間を滅ぼすという方法ではなくて、その代わりに神は一人のイエス・キリストをこの地上にお使わしになり、人間に代わってイエス・キリストがその罪の重荷を担い、そしてその流された血によって私たちを救ってくださる、神の一人子の命によって信じる私たちを救うと決めて、そこから神様は新たな私たち人間の救いを計画をし実行する。ここに私たち人間の罪の問題をいかにして解決しようとしているか、神様の御心が示されているということであります。ノアとその家族に示した虹の契約、それは神様の行動を縛るものでありました。神様の自由を制限するものであります。人間が罪を犯した、だから滅ぼしてしまえというのは神様の自由かもしれません。しかし神様はそこで人間を滅ぼすという行為には出ないと、自分の自由、自分の行動を制限したわけであります。ある人は神様は自分自身を縛りつけたとまで言いました。もはや人間を滅ぼすことで罪の問題は解決しない、むしろ別の方法でというふうに神様は考えて、そこから神様は新たな救いの計画を実行していった。滅ぼすということではなくて、別の方法を私たちに示してくださったのであります。私たちはその神様の新たな私たちを罪から救うというそのご計画によって今救いの中に入れられております。しかも私たちをではなくて、この罪深い私たちをではなくて、神様の怒りは、神様の呪いは私たちに向けられたのではなくて、私たちに代わって十字架につけられたイエス・キリストの上に神の怒りが、神の呪いが注がれたのであります。そのようにしてイエス・キリストを信じる者を救うと神様をお決めになった。ここに私たちが自分の救いを確信することができます。先ほどコリントの信徒への手紙1-11章を読んでいただきました。聖餐式の時によく読まれる聖書の箇所であります。 この中に契約という言葉が出てきます。虹の契約とはまた別の契約でありますけども、その虹の契約の説明の時に言いましたように、これは決して裏切ることのない信頼を示す行為であります。イエス・キリストによって神は私たちに契約を与えてくださった。神がノアに与えた契約と同じ、これは一方的な恵みであります。私たちにこれこれをせよ、そうするならば私はあなたを救おうという条件を出しているわけではありません。そうではなくて、私は必ずあなたを救う、その約束がイエス・キリストの十字架でありました。そしてそれを思い起こすのが聖餐式であります。ですから聖餐式そのものは私たちの救いではありません、契約そのものではありません。しかしイエス・キリストが十字架にかかられた、そこで流された血ということが神様が私たちのために立ててくださった契約そのものであります。あの十字架で流されたキリストの血こそが私たちの救いなのであります。私たちは聖餐式を守る度ごとにその十字架の出来事を思い起こします。ノアとその家族が虹を見る度ごとに神様がしてくださった契約を思い起こすのと同じように、いやそれ以上に確かなものとして、私たちはこの聖餐式を守る度ごとに私たちに約束してくださった神様の救いの言葉を思い起こす、神様の救いの決意をそこで思い起こす。それが私たちの信仰の土台であり、また私たちを導く道しるべなのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きによりノアの物語により、あなたがいかに私たちの罪により苦しんでおられるか、痛みを覚えているかを改めて思い起こされました。私たちは自分の罪に対しては甘く、これくらいのことはというふうについ考えてしまいます。そして周囲の一人一人を傷つけるばかりか、何よりも私たちを愛し、また私たちを救ってくださったあなたを苦しめているということを改めて教えられました。すべての人々を洪水によって滅ぼそうとされるほどに私たちの罪は重く、そして私たちは自分の罪を軽く考えていたという事実を思い起こさせられました。ノアをあざける人々のように、私たちはあなたを侮り、そしてイエス・キリストの十字架の前でイエス・キリストをあざけった人々のように、私たちもかつてあなたを軽んじ、そして神などいるものかと言って嘘吹くようなところがありました。私たちは軽い気持ちでそのようなことを口にしながら、あなたを大きく傷つけていたことを改めて思い起こさせられます。いかに私たちがあなたに対して罪深く傷つけている存在であるかを思わずにはいられません。ノアの洪水の時のように、私たちもまた洪水によって滅ぼされても仕方のない存在であります。それにもかかわらず、洪水の後多くの人々をもはや二度と滅ぼさないと誓われたあなたが、私たちに対しても同じように、私は必ずあなたを救うと誓ってくださっています。どうぞ私たちがその言葉の重みをしっかり受け止めることができますように。私たちの軽い言葉ではなくて、あなたの重い言葉が私たちの上にあり、そして私たちをしっかり立たせてくださいます。どうぞあなたの御言葉に従って私たちも歩むことができますように。どうかノアは自分とその家族に御言葉に従って大変な労働をしながら箱舟を完成させました。私たちがあなたから与えられている技はそれに比べるとなんとわずかなものでありましょうか。 それにもかかわらず、私たちはロトのように、とても私たちには無理ですと言いつつ、あなたの言葉に従わない理屈をそこで探し、またあなたに向けて語ろうとしております。どうぞ私たちが私たちの罪の故に痛みを覚え、苦痛にあえいでいるあなたのことを思いながら、自分自身の罪を悔い改め、そしてまたその罪にもかかわらず私たちを救おうとしてくださっているあなたに思いを寄せ、どうぞあなたに従っていくものとして歩ませてください。とてもノアのようにはなれませんけれども、私たちも またあなたの御言葉に従順に従っていくものとなることができますように導いてください。私たちの心を強めて、またあなたの御言葉を心からしたい、そしてまたそれに従うことを心からの喜びとして歩んでいくことができますように導いてください。今ここに集い、あなたに礼拝を捧げている一人一人を豊かに祝福してください。あなたの恵みゆえに救われている一人一人であります。中にはまだ洗礼を受けていない一人一人もいるかもしれません。しかしあなたは今その一人一人をもこの礼拝へと招き、またあなたの恵みに預からせようとして導いてくださっております。どうぞその一人一人をさらに導き、あなたの救いを確信するに至りますように導いてください。私たちが信仰的にも弱く、またあなたから離れやすいにもかかわらず、あなたは恵みの御手を持って私たちをしっかり捉えてくださいました。同じようにこれから信仰に入ろうとしているその一人一人もしっかり捉えてください。あなたの恵みに応えて歩ませてくださいますよう心からお願いいたします。またどうか病の中にありますものに、どうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。体に痛みがあるならば、その体の痛みを取り去り、心に悩みがあるならば、その悩みを取り去ってください。また生活の中でいろいろ悩みを抱えている一人一人も、どうぞあなたが力を与え、人と人との困難を乗り越えさせてくださいますよう心からお願いいたします。至るところで人と人との争いがあり、また時には殺し合いをするということも起こっております。その出来事を聞くたびごとに、私たちの罪がいかに重いものであるか、そしてまた今平安の中で生活をしている私たちも、また決して彼らとは別ではなく、私たちもまたその心の中に人を憎む心があり、復讐したいという憎悪が渦巻いていることを覚えさせてくださいますようお願いいたします。自分の心の中にある醜さ、罪深さを悟らせて、ただあなたの恵みとその力によって、私たちの心からその憎しみの心を取り去ってくださいますように。世界中で悩み苦しんでいる、また争いの中にいる人々のその心にもあなたが働きかけてくださり、その心から憎しみを取り去ってくださいますよう心からお願いいたします。時を同じくして礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福また導きが豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。